ご理解第58節。人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても、腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。乞食じゃと言うても、もらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。念ずるとは今の心と書いてあります。今を心にかけるということは、心に神をいただくということ、つまり信行そのものです。腹を立てておる内容をよくよく調べてみると、お礼を申し上げることに気づきます。久留米の今村麻恵さんが今日の夏季信行にバスで参拝の途中、車の中で息子さんのことでちょっと不足を思いながら、そのままうとうとしておられましたら、お夢の中で、大きな建物がガラガラと音を立てて崩れるところをいただかれたそうです。腹を立てたり不平不足を言うことは、せっかくのおかげを壊してしまいます。神がよく見ておるとご理解にありますね。神がよく見ておる。さあ、神様は何をご覧になっておられるのか。私どもの一挙手一投足、私どもの行動を見ておられるというのはもちろんそうでしょうけれども、それ以上に神様は私どもの心の動きを見ておられる。まあ心の動きを観察しておられるというのでしょうかね。神様はそれこそおかげは我が心にあり、とその一見おかげというものが我が心にあり、とところがそのおかげということの内容がまあ定かではありませんね。普通私どもはおかげというと自分に都合の良いことが起こってくること、いわゆる自分の願い事が叶うことであったり、いわゆる何と言いましょうか、ご利益というのでしょうかね。病気なら病気を治してください、商売繁盛なら商売繁盛を、またその何と言いますかね、まあとにかく自分の都合の良いようにことが運びますように、願い事が叶いますようにということ、そういうことが叶うことがおかげだと思います。そういう認識ですね。もちろんそこを目指して信心をさせていただくというのでしょう。師匠がこんなことをおっしゃっておられましたが、確かにその自分の願い事が叶う、そういう願い事がいわゆる奇跡的に叶うというような、そういうことがないことはないけれども、それはあるまあ信心の初めのうちだと、つかの間のおかげだとおっしゃっておられました。本当のおかげというものは、いわばその願い事が叶うといったようなおかげではない。本当のおかげは、やはりその心が育つということが本当のおかげだというのですね。それこそ願っていただくおかげ、これは取り次ぎ者の力によるおかげというのももちろんありましょうし、自らが願いに願って願い倒していただくおかげというようなものもありましょう。けれどもどんなに願っても神様がおかげを授けてくださらないということもある。それはそのおかげを授けることによって、それこそ乞食根性を増長してしまうようなことにもなりかねないからですね。 一番のおかげというものは、氏子が天の心を、それこそ与えて与えてやまない麗しの心と言われず、天の心、または地の心、受けて受けて受け抜く泥の心、これは神様が私どもを幸せにしてくださる働きに違いないと成り行きを受けていくということでもありますね。そしてその成り行きを通して心を、自らの心を育てていく、その心を育てることに焦点を置いての、まあ何と言いましょうかね、信心ということになりますね。その天の心を、あるいは泥の心、地の心を育てる、そこに焦点を置いての信心であって、初めて神様がいわゆる本当のおかげを授けてくださる。その私どもの心を育てることに応じてのおかげというのでしょうかね。心が育っていないのに授けていただくおかげというのは、それもありましょうけれども、すぐまあ何と言いますかね、メッキが剥がれるというのでしょうかね、そういうものですね。いよいよ心が豊かになる、その豊かな心、大きくなる、大きくなったところにいただけれる大きなおかげ、豊かなおかげであって初めて、身の丈に合ったおかげというのでしょうか、分相応のおかげというのでしょうか、まあ安心して神様が授けてくださるおかげということになりますね。小さな子供がそれこそ大金を持っておったりしたのでは、危なっかしいですね。それだけの大金を持たせても大丈夫、道を間違えるようなことはないと見定められた時に初めて、大金を持たせてくださるようなものではないでしょうかね。それこそお金をもらってお菓子ばっかり買ってしまう、おもちゃばっかり買ってしまうというような人には、とてもお金は持たせられませんね。そのお金を人様が助かられることのために、人の役に立つことのために使う人にして初めて、ああこの人にならお金をいくら持たせても大丈夫だと、身を持ち崩すようなことはない、人の助かりのためにお金を使ってくれると神様が安心して持たせてくださるのではないでしょうかね。まずは私どもの心が育つ、その心が育った後でいただくおかげでないと、いつ取り外されるかもわからないということにもなりますね。そしてそのいわゆる心が育つ、そこに初めて神様もその氏子を信用してくださるということにもなりますね。いわゆるご神徳ということにもなります。心を育てることなく、ただお願いしますお願いしますと言っておかげをいただいたとしても、それは神様のご信用にはつながりませんね。私どもが心を育てることに精進して、そこに焦点が定まった時に初めて神様のご信用もいただけれるのではないでしょうかね。目指すところが神様が私どもに願われる心を育てるということ、天の心、地の心を育てるということ、そこに焦点を定めての 精進をさせていただくときに初めて、神様も信用してくださり、この氏子ならばと、まあ、いわゆる御利益的なおかげも授けてくださるようになるのではないでしょうかね。とても天の心、地の心、それこそ人の助かりを祈る心を育てるための信心でありたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。